QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
日本には県の鳥や県の花というものがありまして、例えば大阪府の鳥はモズ、モズですね、まあ、それをゆるキャラにしたモズヤンというのがいますね。府の花は梅、知ってました？
知らない。
熊本の場合、はい、キラグさんに聞きましょう。熊本県の鳥は何でしょうか？
何でしたっけ？いつも聞くけど忘れるんですよね。
あ、そうですか。ヘリコプターの名前にもなってますね、はい、熊本県警の。
ヘリコプター？
熊本県警じゃねえや。熊本県の防災ヘリの名前もこれがつい
てます。防災ヘリ。
はい。
珍しかったでしたっけ？
珍しくないです。
珍しくない。
有名な歌い手さんの名前にもなってますね。
有名な歌い手さんの名前。
歌い手さん
の名前。って言った。有名なって言ったんですか、
あの方。
あ、ひばり。
はい。
ひばりですか。
で、熊本県の花は。花。
花。
花。
椿、違うね。
違う。
何だったっけ。ヒント。
ヒント。ヒント。島倉千代子さんが歌った歌の歌詞。
島倉千代子。島倉千代子。
頭の中で人生いろいろとか思い浮かべないでくださいね。
いや、それはないですけど、花を歌った歌がありました。
はいのはいのはいっていうやつ。
はいのはいのはい、
わかんないでしょうね。リンドウです。リンドウ。
リンドウ。
一方アメリカでも全ての州に州の鳥が制定されておりますが、さらに12の州には州の恐竜もしくは州の化石が制定されております。例えばコロラド州はステゴサウルス、ワイオミング州はトリケラトプスなど、メジャーな恐竜の名前もあります。そしてこのほどマサチューセッツ州では1855年と1910年に発見された2種類の恐竜の化石を軸に州の恐竜を制定する準備に入りました。具体的には州の議会に、法案として提出されまして、可決されれば制定ということになります。で、2種類の恐竜のうちどちらを制定するのかを問うパブリックコメントの募集も行っており、とある議員さんは、まあ、子どもたちが自分たちの地域の科学や、まあ、戦士、昔の歴史ですね、戦士時代の、について興味を持って学んだり、法律ができるまでの仕組みを学ぶ良い機会であると教育的強化を期待するコメントを出しているそうです。日本では一道18県、一道って北海道ですね、北海道と18の県で恐竜の化石が見つかっていますが、残りの28都府県ではまだ未発見です。ちなみに熊本県は天草市で ティラノサウルスのほか4種類の化石で、三船町でティラノサウルスやイグアノドンなど10種類の化石が見つかっておりますが、大阪府はまだ未発見です。日本で県の恐竜が制定されるのはまだまだ先の話になりそうです、ということでいただきまして、実は日本は恐竜大国だったということが最近分かってきまして、もう皆さんが住んでるその場所をかつてティラノサウルスが歩いていた可能性が高いっていう、そういう場所で、だから意外と出てくるんですよ。で、私も高校の頃は地学部というところにいましたので、で、私高校の時にいたのが地学部とブラスバンド部とアニメ同好会ってなりました。で、で地学部でそのまあ化石の発掘もしょっちゅう行きまして、三船町の隣に甲佐町ってとこがありまして、そこに五色山っていう低い山があるんですけど、そこは掘ったらすぐに二枚貝の化石とかがザックザクです。で、だからもともと海だったってことが容易に想像がつく場所なんですけど、だからそういったことで化石がこういろんなものが出てくるということで、で天草の御所の裏っていうところがありまして、でそこもその化石というか恐竜の化石の宝庫で、まあ、だからその天草市の御所の裏とその三船町それぞれに恐竜の博物館があります。はい、で、 まあ、木下さんも昔恐竜だったそうなんですけど、
なんでやねん。
何の恐竜だったんですか。
何で恐竜やねん。あんな違うでしょ。
あ、あ、すいません、恐竜じゃなくてあれですよね、あのロボットのモジェラ
モジェラ、まあ、何でも言ってください。
ああ、好きな恐竜って
なんでですか。そんな恐竜いませんよ。
いや、ほらね、こうもしほらお見合いとかするときにご趣味はとか、
なんでお見合いしない
の。いや、こう好きな恐竜は何ですかとかって聞いてみたいですよ。
聞かないし、そんなの。
その時にもしパッとこう、ね、こう私どちらかというとプロキロサウルスが好き
です。全然興味ないです、恐竜には。はい、
あ、それブロントサウルスじゃなくてプロキオの方なんですか。ええとかって言ったらやるねって感じするじゃないですか、やっぱ。
しません。
で、話が合えばもうねやるねってなるけど、
ああ
片一歩だった。ちょっと
やっぱでもやっぱり私は大空が好きなのでプテラノドンかしらとかっていうそういうようなことを言ってほしいですよね。
言わないです。
そんな人タイプですか。
え、いや、僕嫌いじゃないですよ。
嫌いじゃない
です。どちらかというと
好きでもない
の。いや、その人 の, 最終的にはルックスに落ち落としどころはそこなんですけど。
最低じゃないですか。
そこさえクリアしてればもう全部それが加点されていきますから、そういうのは。もうより高得点になっていくというそういう、やつですね。
そういうやつ。
ね、マイちゃん好きな恐竜は何か。どうですか、このね、コロラドはステゴサウルスだそうですけど、ステゴサウルスとかいかがですか。
うん、そうですね、あまり存じ上げないんですけど。
パッと聞いて頭映像浮かばないですか。ステゴサウルスとかトリケラトプスとか。
トリケラトプスはあります。
わかりますか。角がこう
サイみたいなやつ、
ね、みたいなやつが、
なんかあれはまあ、なんかね、何でしたっけ、ジュラシックパークとかで、こう見たことある。
ステゴサウルスはこう背中にこうでっかいこうヒレみたいなこうものがブワーッとこう生えてて、尻尾に角が4つあって、
はいはい、
で、
はいはい、
頭がちっちゃくてっていう、で私が子供の頃に読んだ恐竜図鑑では、うん、ステゴサウルスの脳みそは梅干しの大きさで、
で
本当に知恵足らずで、でだから尻尾の上に岩がドーンと落ちてきて、うん、痛いって思うのは5分後ですって書いてあって、本当かそれはとか思って、本当なのかそれはって思ったことあるんですけど、うん、まあ、そういうような、こととか、ありまして、恐竜の化石を見つけたら名前つけられますからね。
自分で
つけられるんですよ。マユちゃんサウルスとかつけられるんですよ。
そうなんですか。
マユサウルスとか
めっちゃいいですね。
ええ、
でもそれが新種じゃなかったらダメなんですよね。
まあ、もちろんそれはそうです、うん、ただまあでも命名はできるんじゃないですか、そこで見つかったっていうことで。
大阪だって出てないってことはもう大ニュースじゃないですか。
あ、それはもう 大ニュースですよ、
うん、
もう
すごい
すぐ NHK の関西熱視線あたりに取材が来ますよ。もう、もう、
ね、見つけた
人ですから、
ね、あ、すごい、ちょっとそれちょっと夢ありますね。
ああ、でもしかもそれのほら売ってくれってやつがいますから、
そうですね、
博物館とかはまず寄贈してくれって言うじゃないですか、はいはい、いやー私は結局お金が大事なんでねとかって言いながら、
大金で売ると、
一番こう高値をつけてくれるところに私は売りますねとかっていうそういうふうなことをすれば億単位のかな。
本当ですよね、すごい、ドリームや。
アメリカとかあるいはそのロシアのゴビ砂漠とか、うん、ああいったところで恐竜ハンターって人がいて、一生のうちに恐竜の化石を一回見つければいいらしいですよ。で意外とビギナーズラックで若いうちに一回見つけてるらしいんですよ、
はいはい、
するとそれで何千万とか何億とかもらっちゃってて、でそれを元手にずっと砂漠をこう発掘して回っていて、でそのまま死んでしまう人とかもいるという、そういう話も時々聞きますけども、ね、恐竜ね、今そこで恐竜がいたらとても嫌ですね。気持ち悪いですね。
食べられちゃいますね。
今ほら全然違う姿になっちゃったんで、私が子供の頃のティラノサウルスっていうのは割とこうなんかゴジラみたいに、
う
ん、二足歩行していて、ま、
はい、ね、
っすぐ立っていて、うん、でなぜか手だけちっちゃくて、うん、なんか写楽の浮世絵みたいな感じになっちゃって、それでなんか それがなぜか人を襲って人を食べるっていう、よく考えたらティラノサウルスがいるところに人間なんていないんですけど、それがなぜかいるようなイメージになってしまったのは、石ノ森章太郎原作の原始少年リュウのせいなんですけど、でそれを見てティラノサウルス怖いなとか思ってたら、今はなんかティラノサウルスってあれでしょ、カラフルなんでしょ、
へ
なんか極彩色の羽毛に包まれた、ほぼほぼ鳥、
鳥、
でなんか声もちょっと鳥っぽいピヨピヨしたような音だったらしいとかっていう、
そうなんですね、
そういう共鳴装置とかが、この骨格がほぼほぼ鳥なんだそうです、恐竜、
だから手とかもこう、
っていう話を聞きましたけどもね、ということで、ございまして、結局木下さんは好きな恐竜っていうのは全然ご答えいただけなかったですけど、なんかこう知ってる恐竜ってないですか、
ね、いや別に、
知ってる恐竜というのは何か
知ってる恐竜はでかいのは何て言うんですか、
でかいのって大体みんなでかいのが多いんですけど
いやいつも出てくるやつですよ、オーソドックスにでかい、
プロキロサウルスとブロントサウルスでかいですよ、20メートル、ティラノサウルスでしょ
あ、ティラノサウルスかな、
一番大きいね、
あと足が細いの何でした、
足が細い、
足が
細いっていうか速いの、足が速いの、ちっちゃくはないか、
ちっちゃいやつですか、キーキー
ちっちゃいのかな、
それ何、
キーキーいうやつかな、
ジュラシックパークでいっぱい出てくるやつ、
最初に出てくるや
つ、そう
あれなんだっけ、忘れた
それ、なんかそうそう、キーキーいうやつ、
一番怖いやつですよね、
あ
そうですそうです、
なかなかね、人になれそうな感じしないよ ね、 なんかね、怖いですよね、まあああいうのがいっぱい出てくると本当はね、三毛別ヒグマ事件よりも怖い事件がこう起きるわけになりましたね、
そうか、エリマキトカゲみたいにこうなんかつ
あいるね、それもいるいる、あったね、
なんか忘れました、名前は出てきませんが、
エリマキトカゲぐらい残念なものないですけどねあれはほら人を脅かすためにバッて広げるんだけど、大抵のものが驚かないというね、結果的に逃げるしかないっていう、本当にだったら最初から逃げればいいじゃないかっていう残念な生き物ですよね、あれね、
一応威嚇して、
あれで、ちなみに最初今日はウルトラマンの話で始まりましたけど、エリマキ怪獣ジラースというのをご存知だと思いますけど、これ東宝の撮影所で余っていたゴジラの着ぐるみに襟巻きをつけただけです、ジラースで最後はウルトラマンに襟巻きを引っ張かされてしまったら、ただのゴジラ、ただのゴジラになるというそういう非常に悲しい怪獣もいたわけでございまして、結局恐竜の話に引っ張れないと判断して今急遽怪獣の話に今持っていってるというそういうところでございましたね、で好きな怪獣はって聞いても、もう答えが出ないっていうのは大体もう何回かやってきて分かってきたんですけどそうそう、だからこのシン・ウルトラマンの記事が出てて、関連記事みたいなのが下に出てたんですよ、でそこで見たらそのウルトラセブンの第12話の話がこう書いてあって、であれはその今永久欠番になってるんですけど、それをその永久欠番から外すことはできないのかっていうのをその円谷プロに打診したところ、今のところまだ欠番から外す予定はないという答えが来たっていうような記事がありまして、あれなんかどうなんですかね、そろそろ欠番から外してもいいんじゃないかと私なんか思うんですけど、そこらについて木田由子さんの解説を求めます。
なんでですか、そんな、わからんですよ
知らないの、スペル星人、
知りませんよ、知らないですよ、無茶ぶりやめてください、
スペル星人という宇宙人がいまして、でこれ自分の星で核実験みたいなのをやって、でそれでみんな被爆してしまったんですよ、で血液の病気になってしまいまして、白血病みたいな、で地球にやってきてですね、で地球人のフレッシュな血液を求めるということで、なんかみんながお友達が喜びそうな腕時計をお友達小学生にプレゼントするわけですよ、それをこうみんなわーいって時計をしてると、時計、その時計が血を 何吸収する装置になっていてっていう、でまあまあ、そういう会があったんですけど、それ自体は何の問題はなかったんだけど、それはあの1968年に放送だったんですよ、ウルトラセブンなんで、でそれが1970年の、あの小学館の学年別学習雑誌というやつの小学2年生だかで、付録についたウルトラ怪獣のやつで、被爆星人って書いてあったんですよ、それで被爆者の団体が怒っちゃって、
それはダメだ、
で円谷プロ何の関係もないんですけど
そうなんですか、
で本来は内容的にはとてもいい内容で、その核兵器の恐ろしさだとかを子供たちに啓蒙するいい内容なんだけど、なんでそれ結番にしちゃってるのかね、分かんないんですけど、まあまあそういうような話もございまして、さあというわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろエンディングということでございます。さあ今日は1月31日ということで1月最後の放送、来週はもう2月というところで、
早いね。
早いですよ、だってもうあの神戸ミーティングを日程決めなきゃいけない時が
もう春
4月だから、
早っ、
やれる
どうなるのか、
やれる
のこれは、
ね、まあどうなんでしょうか、本当に神戸でやれるのか、まあ、どこなのか分かる、でもこれ今この COVID-19 は収まんないでしょ、
収まんないですね、ワクチンとかそういう薬ができるまでは、
あとあれ、あのこれもそうだけど、あの自宅とかホテルとかで、そのなんていうの、その病院には入んないけど、あの陽性の人がそこにこう留め置かれてるじゃないですか、で食事が出るんですよ、すごいね内容が、この間一覧表になってる写真があったけど、牛丼とかなんかそういうあのもう丼物とか、
うわそうなんや、
あとこの間見たのはカップ麺の詰め合わせとか、
そんなそれはちょっと
なんか大阪だけひどいらしいですよ、
そうなんですか、
ええ、というね、あの神戸だとか あの食事はちゃんとしたあの幕の内イベントのちゃんとしたやつとか、
へ
え、なんかちょっといかんですけどもね、ということで平井さんのところがなんか賑やかなんですけど、何やってるんですかねということでございまして、本当にあの今あこの自粛の中でいろんな意味でその鬱になる方で、あのまあ精神を病んじゃってる方続出してるみたいで、
そうですよね、
そこら辺も含めてやっぱりこれあの本当にあのいろんな意味でのケアが必要な話なんですけど、だからってそういった人がどこにいるか分かんないしね、だからまあ大変な状況にはなっておりますが、ここをいかにこう乗り切って前向きにいけるのか、いけるのかね、なんかね、明るいニュースが一つもないじゃないですか、
ないですね、
それでこう政治に関してはなんかこうすごいなんか突き放されたような感じとか、あるいはそのさっきのね、銀座のクラブだキャバクラだっていうふざけんなっていう話だとか、
ですね、
なんかそういうのも含めてなんか一つもなんか今こう政治というものもなんかもう完全に諦めてしまったというか、でもこう諦めちゃダメだよね、すいません今のこれくしゃみですか今のキラさん聞こえてるんですかね今、
ああえ
なんすか今すっごいガタガタ音がいろいろ聞こえてるんですけどよくわからない状況になっております、ということでございましてお送りしてまいりました QIC、 お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリ真由
と
平
谷優子でした。
それではごきげんよう、さようなら